マーシーの旅の話。この番組は日本人駐在員のご子息に時差を生かしてオンライン指導します。学助会札幌丸山本部、小樽の秘境トレッキングツアーと英語プライベートガイドサービスホワイトツリー、小説シェーンの誤謬を Amazon Kindle で配信中、スンドメパターソンの提供でお送りします。皆さんこんにちは、ナビゲーターのくまです。マーシーの旅の話をリスナーさんの視点でいろんな角度から切り込んで深掘りをしています。マーシーさんこんにちは。
こんにちは。
はい、それではこれまでのお話をおさらいします。
はい
はい、2000年12月から日本縦断ヒッチハイク旅行、そして2001年2月からアジア横断旅行と立て続けにマーシーさんは2つの大きな旅に出かけました。
はい、
はい、アジア横断旅行におきましては、東アジア、東南アジアの順に旅をし、ちょっとニュージーランドにも飛びましたが、今度は西アジア、そして南アジアというふうに旅をしてきまして、最後の国であるインドを旅しているマーシーさんは、前回はついにインドの首都ニューデリーに入るところまでお話を伺ったんですが、まあ、そこでちょっとね、こうオートリキチャーの運転手さんから軽く騙されそうになって、嫌な思いをしたというようなお話でしたね。
はい、そうですね。そのオートリキシャーの運転手になんかテロが起きたと、
うん、
しかも40人ぐらい死んでるというような大嘘をつかれてですね、
ハチ悪いですよね、本当ね。
ホテルをたらい回しにされたという話だったんですが、
はい、
まあとりあえず首都のニューデリーには無事に到着することができました。
うんうんうん、
はい、で前回はその、夜行バスで早朝にニューデリーに着いて、
うん、
まあごたごたにあったので、うん、まあ、あんまりちゃんと宿選びをしないでとりあえずチェックインをしたので、
うん、
まあ、あんまり良い宿じゃなかったんですよね、そこ泊まったところ
は、うん、いや何しろ疲れてましたしね、うん、寒さと悪路とさまざまな、
そう、
うん、これはもうあんまり選んでる場合じゃなかったということですね。
そうですね、
うん、
まあ、それでまあ一晩寝てパワーを回復して、うん、で次の日早速チェックアウトしてですね、
うん、
またもうちょっと良い部屋を探してそちらにまず移動しました。
はい、
で、この時ですね、泊まっていたエリアっていうのが、パパールガンジという場所で、
うんうん、
ここはですね、タイのバンコクにあるカオサン通りっていう、まあ、バックパッカーたちが集まる有名な場所があるんですが、
うんうん、
まあ、そこと同じような感じのインド版っていうところですね。
へえ、いいですね。
なので、まあ、その格安のホテルだったりゲストハウスだったり、
うん、
他にもレストラン、売店、ネットカフェとか服屋さんとか、うん、お土産屋さんとかがバンその通りにずらーっと並んでると、
う
ん、ただ、うん、まあここはインドなので、
うん、
タイのカオサンよりも、
うん、
ちょっとなんでしょうね、20年ぐらい、
うん、
タイムスリップさせたような。
あ、その20年ぐらいというのは、タイよりも、
うん、
未来へ、それとも過去へ。
あ、過去ですね、もちろん
過去へ。あ、20年ぐらい古臭いんですね。
そうそう、古臭いっていうか、まあ、発展してない感じがある。
逆に言うと、うん、バンコクそのぐらい当時すでに、うん、もう発展してたっていうことですね。
そうですね、まあだってコンビニとかもあるしね。
あー、そっか。じゃあここはコンビニとかはない感じで、
うん、もう全然
そ
うですか。コンビニは、まあ、土だ、下は土だし、
あ、
まあなんなら牛も歩いてるしっていうようなね。
面白いですね。
猿もいるしとかね、そういう本当に半分動物園みたいなとこですよ、う
ん、あー、へえ、うん、ますます面白い。
うん、
うん、
で、ですね、まあ、今回、まあ、ニューデリーに来たんですけど、
うん、
まあ、ニューデリーではね、重要な目的が2つありました。
はい。
一つは、まずヘレンとの再会ですね。
はい、ニュージーランド人女性で、遠距離恋愛関係にあったヘレンさんですね。
はい。
うん、
それから、ですね、もう一つはですね、かつてあの、うん、ベトナム編でちょっとお話をしたんですが、
うん、
あのベトナムを旅していた時に、
うん、
出会った旅人で、
うん、
まさに僕と同じようなルートで、
うん、
アジア横断旅をしていて、うん、で、まあ、その日本に帰る直前にベトナムをちょっと旅していたという、
うん、
まあ、タイプの旅人ですね、
うんうん
うん、でこの方がですね、まあ、タグマさんっていうんですが、あの、うん、なんだろうな、まあ自分はこれからあの1年ぐらいかけて旅をするけど、うん、まあ、まさにこう1年後の自分にちょっとあったような感覚っていうか、
うん、
その人はもうまさに旅を終えて帰る時だったので、うん、まあ、なんかちょっと不思議な感じがしててたんですけども、
うんうん、
まあそのこのインドにいる時の僕も、うん、もうすでに10カ国以上旅をして、うん、まあ、メインイベントのインドっていう旅はまだ終わってないですが、
うん、
まあ、少しはあの時の田熊さんの気持ちが分かるのかなという、
うん、
感じで、まあ、なんでしょうね、その田熊さんからの手紙をあの、うん、見るのを、楽しみにドキドキしておりました。
あ、ということは、
うん、
田熊さんから手紙がニューデリーに届いてたっていう。
そうなんですよ。
ほう、
あの、あ、そうそう、ちょっとそこはしょっちゃいましたね。ニューデリーの、
はい、
ジャパンカルチュラルインフォメーションセンターっていうところにですね、手紙が届けられるということで、
うん、
田熊さんがなんか知ってたんですよね。なので、
うん、
あの僕がちょうど最後インドに行くっていう、うん、まあ、話っていうか、うん、メールをやり取りしてる時に言ってて、まあ、それで、うん、あの、じゃあインドに手紙を送るよと言ってくれたんですよ、う
ん、あ、そうかそうか。じゃあベトナムでタクマさんと別れた後もこうメールアドレスはお互い交換をしていて。
そうですね、そうそうそう、
うん、ちょこちょここうやり取りしてて、
で、うん、
なんとタクマさんがそのニューデリーにマーシーさん宛の手紙を出してくださると、
うん、
いやー、なんか非常に親切かつなんとかあったかい方ですね。
そうそうそう、なんかね、うん、まあその手紙を送れること自体が僕とかは分かんないから、あ、そんなことできるんだみたいな、ね、
そうですよね、旅先で手紙受け取れちゃうと、うん、そういう公的なサービスがあるっていうことなんですね、
うんうん、まあ田熊さんはその時僕よりもあの年上で、うん、まあ、なんだろう、僕は学生が大学を休学して行ってるけど、田熊さんは、うん、大学を卒業して社会人を何年か経験した後に、
うん、
まあ、仕事を辞めてアジア横断をしてたので、
うん、
まあ、年齢はっきり覚えてないんですけど、確かその時30前後だったんですね。僕は22だったんですけど、
はい、
まあ、その年の差もあって、
うん、
まあ、短い時間しか一緒には過ごしてなかったんですけども、
うん、
まあ、なんか弟みたいな感じで気にかけてくれてですね、
うん、
まあ、その旅の最後の地に、
うん、
あの手紙を送ってくれたと。
いやー、うん、なんか、うん、なんか優しさとそして粋な感じしますね。
うん、そうですよね。
メッセージだけなら、ね、メールでも送れるのあえて手紙って形で、しかも、
うん、
旅の最後の訪問地でその俺からの手紙を受け取ってくれと、
うん、
そういう計らいをしてくれるんだから、まあ、やっぱよっぽどシンパシーを感じてくれてたんでしょうね。
うん、そうですね。はい、で、その田熊さんの手紙を受け取りに、うん、このジャパンカルチュラルセン、はい、カルチュラルインフォメーションセンター、略して JCIC か、
はい、
長いんでちょっと、ね、省略しますが、
JCIC、
はい、で、そこに行こうと思ってちょっと話を戻すと、午前中に、ね、宿を移動して、うん、でもお昼になったのでちょっと腹ごしらえをしてから行こうかなと思ったんですが、
はい、
この泊まってたところがパパールガンジっていうところなんですけども、 ここはですね、実はその首都のニューデリー駅からも近くてですね、でさらに、そこからまたちょっと歩くと、コンノートプレイスっていう、ビジネスショッピングの中心的なエリアにも近いんですよ。
なるほど、
でそのコンノートプレイスにマクドナルドがあるというのがガイドブックに書いてあったので、これはね行くしかないなと思ってとりあえず行きました。というのもインドのマクドナルドには、マハラジャバーガーというご当地ハンバーガーがあるんですよ、これはだいたいバックパッカーの人はみんな食べに行くんですけど、これを食いに行かんといかんということで行きました。
はい。
でまあインドは宗教上牛肉を食べることがタブーとなってますね、
ヒンドゥー教ですね、
なので牛肉を使ったいわゆるハンバーガーっていうのは販売されてないんですよ、なので、チキンのお肉かベジタリアンメニューっていうふうに、
なるほど、
出ます。
で、
マハラジャバーガーは日本でいうビッグマックみたいな感じで、チキンのお肉が2枚挟まってる大きめのハンバーガー、で、マハラジャっていうのはですね、日本語で言うと王様っていう意味ですね。で味はですね、さすがインド、ピリ辛な味に仕上がってます。
あ、なかなかスパイシーに、美味しかったですか？
味はそこまで覚えてないけど、なんだろう、あれか、やっぱり牛肉じゃないからなんかちょっと違和感あるんですよね、やっぱチキンの、
ちょっとハンバーガーじゃないなっていうような、
そう
気持ちにはなる。
ハンバーガー、そうイスラムの国とかもあるんだけど、ちょっとなんか違和感を感じる味。
なるほど。
でまあそこで腹ごしらえをして、さあ手紙を取りに行こうと、JCICA をまず歩いて行こうと思ったんですけど、インドのこの首都とかってなんだろうかな、イギリスの植民地だったので、結構なんていうの、ロータリーがあるんです。五番の目じゃなくて。でこうね、札幌出身の僕としては基本5番の目に慣れてるんで、90度以外の角度が入ってくると方向がちょっと荒の方向に行ってしまったりするわけなんですよ。
マーシーさんって結構方向に対する感覚鋭いイメージが普段ありますけれども、そのマーシーさんといえども、こうロータリーでちょっと狂わされるんですね。
あと都会だから遠くの建物が見えなかったりするから、
そっかそっか、山とかあるとまた違うけどという、
一本間違うと、全然違う方向っていうか角度が間違って、しかもね Google マップないからね、修正も効かないし、そのまま行っちゃうわけですよ。
いや確かに私も今ニューデリーの地図を見ながら話聞いてるんですが、いや中心にかなりでかいロータリーがあるだけじゃなく、あっちこっちに言われてみればロータリーだらけですね、これ。
その後僕はエジプトに行ったこともあって、エジプトもまさにそういう感じでね。
その代わりあれですかね、やっぱロータリーがあると信号機がいらない的な。いやね、それぞれこう良し悪しあるわけですね。
あ、そういえばニュージーランドもそうだね。
あ、そうなんですね。
さすが世界のね、半分と言われた、世界の半分じゃないか、日の沈まぬ国か。
やっぱりそうイギリス関係のところは。
な
るほどね。面白いな。
で、その逆の方向に行って、その地元の人に聞いて、そこ全然違うよっていうことを言われて、もうお昼で時間も多分2時、3時ぐらいになってきたから、これはちょっとね、早く行かないと閉まっちゃったりしてもめんどくさいなと思って。ここはちょっと奮発して、オートリキシャーじゃなくて、人が運転する方のリキシャー、人力車ってやつですね。
本当の人力車。
そう、それリキシャーって言うんですけど、それを捕まえて、もう一気に行っちゃおうと、それならと思って、リキシャーを捕まえて、 向かおうとしたんですけども、
うん、
リキシャーの運転手はだいたい英語を話せる人がいないんですよ。まあそれでちょっとこいつ何言ってるか分かんないからみたいな感じで、うん、その運転手が英語が話せそうな地元のインド人を捕まえて、うん、ちょっとこいつ、なんかどっか行きたいって言ってるけどよく分かんないからお前通訳して伝ってくれないかみたいな感じで、
うん、
まあ、知り合いなのかたまたま会ったやつか分かんないですけど、おいぞおいぞって言ったら、うん、こいつが今度一緒にこのリキシャに乗ってくるわけですよ。
あら、なんかちょっと聞いたことある展開ですねこれ。
そうそうそう。で、うん、まあ別に乗るのはいいんですよ、到着するんであれば。そしたらまたまた関係ないところによ連れてこうとするわけなんですよ、この彼が。
またあらららら、またしても、
うん、これはあれあれ、これはニューデリーに初めて到着した時と同じ展開じゃないかと、うん、
同じですね、うん、あの時はオートリキシャーでしたっけ。
そう、オートだったんですけど、
まさかこっちの、うん、で、ここはオートじゃないリキシャー だけど仕組みは同じと。
そうそうそう、しかもね、うん、こっちはオートじゃないから遅いからさ、
うん、
逆にいやこれ絶対違う方行ってるなと思う思わせてる、うん、される時間が長いんですよね。違うだろ違うだろ違うだろ、ほらやっぱり違うじゃないかみたいな。
時間を無駄にされるだけじゃなく、その無駄にされる時間の長さもまた長いと。
そうそうそう、
いやいやいやいやいや、
これはやっぱりね、僕も経験済みなんで、もうさすがに切れて、
うん、
列車降りて、いやいいってお前その連れてく気ないならもう降りるって言って、でまた今度、うん、とりあえずそのもともとマックのあったコンノートムレプレイスっていうところに、
うん、
地域で、
はい、
歩いて戻って、うん、さらにもう一回ちょっと地図とかガイドブックをちゃんと見て、その、JCIC に向かい、うん、なんとか自力でたどり着くことができました。
はい、うん、そっかそっか、うん。いや、私が今見てる地図にもちゃんとジャパンインフォメーションセンター載ってますけれども。
あ、出てますか。
いや、これ、うん。いや、ただし、カルチュラルというふうに書いてないので、もしかしたら違う施設かもしれませんが、
うん、
JCIC ではなく JIC と。まあ、もしこれ同じ施設なんだとすると、結構そうですよね。ニューデリーからコンノートプレイスまで行く距離よりも、
うん、
コンノートプレイスからここまで行く距離の方が長いですね。
うん。
うん、全然なんか 2,3 倍あるんで、いやちょっとここは本当できれば乗り物でスッと行きたかったですね。
うん、
うん、いや、しかし自力で歩いて、
そうですね、でやっとたどり着いて、うん、まあ、手紙をもらおうと、うん、受付の方にね話をしてみると、はい、実はその手紙の受け取りシステムが変わりましたと。でここではもう預かってなくて、うん、日本大使館で預かるようになったので、うん、日本大使館に行ってくださいと言われておわけなんですよ。
いや残念、
いやこんなに歩いたのにというね、
うん、
感じですが、まあしょうがない、それはね、うん、この人が悪いわけじゃないから、
うん
うん、でもまあもうね、この日もう夕方近くになってるから、すでにまあ、うんうん、この日にもね、そのまま日本大使館行くのは辛いなと思ったので、
うん、
もう今日は手紙をもらわないで明日にしようと思ってたんですが、
うんうん、
でこの場所をですね、よくよく周りを見てみると、
うんうん、
なんとですね、その図書館が併設されていて、
お、
日本語の本、さらには新聞まで置いてあるわけなんですよ。
おお、さすが JCIC、
うん、JCIC で、うん、やっぱりこの長旅でね、日本語の活字に飢えている僕としては、
うん、
俺は何だ、久々にちょっと新聞でも読みたいなっていうわけになるんですよ、
うん、はい、
で新聞を読むことにしました、そこでね、せっかく
なるので
、
うん、うんうん、
でここはこのインドの人にですね、日本の文化を紹介するための施設なので、
うん、
日本語を勉強している地元の インド人の若者たちもたくさん来てるんですよ、この場所に。
へえ。
まあ、その時までそんなインド人全然見たことないですけど、うん、日本ではね。で、まあ、彼らからしても、なんで、うん、日本語を勉強してるところに日本人の若者が飛び込んでくるわけですよ。う
ん、おー、なんだろう、美味しいですね。
で、結構話しかけられるわけですよ。日本人ですか、日本って日本語で。ああ、そうですよって言って。うん、で、まあ、みんな、ね、うんうん、話したがりだから、まあ、その中の一人のインド人の若者とこう話があって、うん、じゃあ、なんだろう、帰り、一緒に力車で帰りましょうって言ってくれて、で、帰りは、あ、歩かないで力車宿まで帰ることができました。来られないで。
この時の力車はスムーズにやってくれましたか？
そうそう、やっぱローカルがいるからね。現地人がいるから、
もう通訳にはうってつけの日本語勉強中のインド人の若者。
そう、はい、
おー、よかった。
うん、
なるほど、
はい、なので、まあ、田熊さんの手紙は、はい、この日は受け取れず、翌日、受け取りに日本大使館に行こうということになりましたが、まあ、その話はまた次回したいと思います。は
い、あ、また次回と。いやー、うん、パグマさんの手紙気になりますね。
はい。
はい、では、それをまた楽しみにしております。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのご感想、ご質問をお寄せくださいますと大変励みになります。番組紹介ページにあるアドレスへのメールか、または Facebook ページへのコメント欄でお願いいたします。